アーメン。先週の初めは私が日曜日に予言をした通り雪が降りましたね。まあ、天気予報見ただけなんですけどね、雪が降りました。まあ、カルガリーのねお友達のフェイスブックを見たらこんなに雪が積もってて、いやエドモントンに住んでてよかったと思いましたね。だいたいカルガリーの人はエドモントンよりカルガリーがいいなんていつも言ってますけどね、でもやっぱりエドモントンの方がいいんじゃないですかね皆さん。そんなわけで雪は少なくて私たちは感謝でありましたが、でもカルガリー大変な方々、私たちの愛する兄弟姉妹もたくさんいらっしゃいます。神様のお守りがあるようにお祈りしたいと思いますね。そして今週の後半は、また春がやってきましたね。今日はもう初夏のような暖かい素晴らしい一日がやってまいりました。まあ、秋というのは冬になったり夏になったり春になったり忙しい季節ですけれども、体調崩しやすい、気温が、上下するとですね、非常にそのような季節でありますから、どうぞ皆さん体調大事になさって守られますように、お祈りしております。それではルツ記のですね、もう最後になりました。今年の夏はルツ記を読みましょうということで、もうすっかり秋に、片足が私たちは、もう入ってますけれども、ようやくルツ記を今日で終わりたいと思います。4章の13節から最後まで今日はお読みいただきましたけれども、今日のこの箇所で、語られていること、それは、ルツとボアズのその後ですね、一つの乗り越えなければならない問題がありました。ボアズとルツ互いに相思相愛で、結婚しよう約束をしました。しかし、ボアズよりも先に買い取る権利のある別の男性がいて、その男性からその権利を譲ってもらわなければならない、乗り越えなければならない問題がありましたが、無事その問題を乗り越えて2人は結ばれたわけですね。今日はその後彼らがどうなったかということが非常に短い御言葉でありますが、微笑ましくまた私たちに励ましと勇気を与えるそのような内容で書かれておりますね。13節ですね。その後どうなったか、こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところに入った。よかったですね。無事2人は結ばれて、そして祝福されて結婚をすることができました。主は彼女を身ごもらせられたので、彼女は一人の男の子を産んだ。そしてさらに嬉しいことに彼らに一人の男子男の子が生まれました。もちろんその子はボアズとルツの子供でありますが、しかしこの男の子を与えてくださったのは主である、そう聖書は私たちに語っていますね。主が彼女を身ごもらせたので、主が与えたので、彼女は一人の男の子をボアズとの間に産んだわけでありますね。私たちの人生もついつい私が主語になってしまいがちですけれども、でも私たちの命の人生の主語は神様である主である、主が私たちに与えてくださった、そのような喜ばしいことが起こりました。その時女たちはナオミに言った。主は褒むべきかな、主はあなたを見捨てずに今日あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く挙げられますように。彼はあなたの命を新たにし、あなたの老年を養うものとなるでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る彼女が彼を産んだのですから。まあ、ナオミの友達がですね、彼女を祝福してこの言葉を彼女に送ったわけですよね。皆さん、ナオミが一番最初故郷のベツレヘムに帰ってきた時の会話を覚えているでしょうか。彼女が異国の地、モアブの地から自分のふるさとに嫁のルツと二人で帰ってきた時にも、彼女の古い友達が彼女を迎えて、あなたはナオミではないですかっ と言ってみんなで彼女を迎えた時に、 彼女たちの会話が一章の終わりの方19節のところに書かれておりますね。少し振り返ってみたいと思いますね。一章の終わりの19節から、そして2人は、ナオミとルツは旅を続けてついにベツレヘムに着いた。彼らがベツレヘムに着いた時、町はこぞって彼らのために騒ぎ立ち、女たちは言った、よく帰ってきたね。みんな迎えたわけですよね。これはナオミですか、あなたはあの出て行ったナオミさんですか、よく戻ってこられましたね。みんなが迎えたわけです。ナオミは彼らに言った。しかしナオミは彼らにこう言ったんです。私をナオミと呼ばずにマラと呼んでください。ナオミは楽しみという意味、私を楽しみ呼ばないで苦しみと呼んでください。なぜなら全能者が私をひどく苦しめられたからです。私は出ていくときは豊かでありましたが、主は私を空手で返されました。主が私を悩まし、全能者が私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか。私はこんな不幸な身になって全てを失って帰ってきた。もう私のことナオミと呼ばないで、マラ、苦しみ、苦みと私のことを呼んでください。彼女たちは会話をしてたんです。そのナオミに今は彼女たちが祝福の言葉を送る。まさにナオミというその名にふさわしい、楽しみ喜びという名にふさわしい彼女にこの祝福の言葉を送ったわけですね。あなたの嫁、7人の息子にも勝る彼女が彼を産んだとありますけれども、もちろん7人の息子というのは誇張表現でありますけれども、完璧な息子ということです。7人というのはね、完璧な日の打ちどころのない息子よりもルツは勝っている。まあ男子が重んじられる時代ですよね。女子よりも男子が後を継いでいくというような、それが当たり前の時代に、そのしかもただの長男ではなく完璧な息子よりもさらにあなたのモアブから継いできたこのルツというお嫁さんは勝っている。その彼女が産んだ男の子だから、これ以上の喜び祝福はありませんねと、彼女たちはナオミを祝福し共に喜ぶわけです。そこでナオミはその子を取り懐に置いて養い育てた。もちろんルツからね、私によこしなさいって取ったわけじゃないでしょ。一緒に育てたと思います。ボアズもルツもナオミも共にこの男の子を愛して育てたと思うんですね。まあ、でも、私たちも孫の面倒をねこう見たりしますけれども、もう常にこう抱っこして可愛がって彼をですね、オベデを、ナオミは喜びのうちに本当に愛を持って育てたと思うんですね。ですから近所の女性たちはこう言った、ナオミに男の子が生まれた、ね、まあ、冗談ですよね。これはもうナオミはかなり年をいってましたから、でもまるでナオミがその子を産んだかのように育てていた、そのように接していた、非常に喜ばしい光景でありました。そして同時にこれは、冗談でもありながらでも真実でもあるわけですね。なぜならば本来であれば買い取りをして、そしてそこに男の子を残していくという時には、本来であればですよ、ボアズが結婚しなければいけないのはナオミのはずなんです。ナオミの夫が亡くなって、ナオミの夫のそれは修行の土地だったわけですから、本来であればナオミと結婚をして子を残し、その名を残していくのが筋であったけれども、ナオミは年齢的に高齢であった、もはや子供を産むことができない、まあ、そこでルツが登場するわけですけれども、ですから言ってみれば本当にこのオベデはナオミの子と言ってもよかった、まさに、喜びの子であったと思うんですね。まあ、オベデという名前は、使えるものという意味があるそうです。使えるもの、しもべですね。このアリメレク、ナオミの夫のこの家系に使えるもの、その家系に仕えて、この家計を引き継いで支えていくもの、 まあ、そういう意味があるそうです。まあ、英語でもねオビディエンスって言いますけど、別に何の関係もないと思うんですけど、たまたまね似てるだけだと思いますが、まあ、そういう意味の名前の男の子。そして、この喜びに満ち溢れている様子がここから伝わってきますね。誰がこの名前をつけたんでしょうか、この男の子に。近所の女たちがつけたんですね。近所の女性たちが、ナオミの友達がナオミのその喜びぶりを見て、わあ、ナオミに男の子が生まれたみたいだねと言って、そしてその名をオベデと呼んで、オベデがそのままその子の名前になった。これは普通だったらありえないことです。男の子の生まれた名前を決めるのは普通はお父さんか、あるいはおじいちゃんですよ。名前を決めるのは近所の血のつながりもない女の人が、その長男の名前、人の家の長男の名前を決めるなんていう、こんな失礼なことはあってはならないことですよ。今の時代だってそうじゃないですか。家に男の子が生まれて、近所のおばさんがみんなそう呼んだからその名前になったって、たまったもんじゃないって思いますよね。私たちもうね、喜びに満ち溢れて、ナオミさんとルツさんも一緒に、近所の女性たちがもうその男の子を囲って、まあかわいいかわいい、よかった、素晴らしい、神様素晴らしいって言って、オベデだオベデだ、この子はオベデだって言ったら、もうボアズさんは口言えなかったもうこれは私が入る隙はない、また優しい旦那さんですから、あ、それでいい、それでいい、素晴らしい名前だ、ね、ここからもういかにこのオベデという男の子が周りの人たちから喜ばれて、神様の栄光を表して、生まれてきたかっていうことがですね、私たちに、伝わってくると思うんですね。そして、あとはその子がこの後どうなったかということで、このオベデから、私たちも聞いたことがある名前ですね、エッサイという男の子がやがて生まれ、そしてそのエッサイの末っ子があのダビデ王ですよね。このように神様の祝福が次から次へと続いていくわけでありますけれども、本当に、聖書ってすごいなと思うんですね。普通自分の民族の歴史とかそういったものを残そうと思ったら、綺麗なことだけ書きませんか。普通そういう恥ずかしいこととか恥になることはなるべく削除していくのが私たち人間でありますよね。本来であったらイスラエルの偉大な王様ダビデ王、ダビデ王家の家系の中にこの異邦人のモアブの女性の血が入っているということは、本来であったら隠したいことですよ。ダビデ王家は正当なイスラエルの血だと言った方が箔がつきますもの。でもあえてこのルツ記を聖書は書き残している。そしてしかもダビデの名前が出てきているということは、ダビデが生まれた後にこれは記録が書かれて、そして残され聖典に加えられて後に行ったわけですよね。あえてこの話が残されていく、神様の偉大なご計画と恵みと計らいがそこに働いておられたと私たちは、信じるしかないと思うんですね。そして今日はルツ記最後まで読みましたけれども、ルツ記を振り返ってですね、このルツ記全体を通して最後にまとめて今日は終わりにしたいと思いますね。3つのポイントで今日も短くまとめてルツ記を今日で終わりにしたいと思いますけれども、まずルツ記から私たちが教えられる1つ目の今日のポイント、それは私たちの人生には絶望があるということです。私たちというのはクリスチャンと言ってもいいと思います。神様を信じ、神様に仕え、神様を愛して生きているこの私たちの人生の中にも試練がやってくる。私はあえて今絶望という言葉を使いました。試練というとなんとなく乗り越えられそうなイメージがあるじゃないですか。私たち試練というと、あるいは乗り越えて振り返った後にあれは試練だったっていう私たちは言うことができますけれども、でもまさにこの真っ只中にいるとき、それは私たちにとって絶望に他ならないと思います。まさにナオミの人生はそうでしたよね。自分のふるさとで生活がまずできなくなったんです。まあ、彼女が帰ってきたときに、出るときは豊かだったって言ってますけど、嘘ですよ。豊かじゃない、食べるものがなかった、飢饉に襲われたので、泣く泣く行きたくないモアブの異国の地に家族で 引っ越しをしたわけですよね。でもそこで不幸は終わらなかった。その外国ですよ、異国の地で、まあ、言葉は多少通じたかもしれないけれども、文化も習慣も何も違う、そういう地において一番頼りにしていた自分の主人が、自分の夫がそこで突然亡くなってしまう。自分のもとには2人の息子がいる。でもこの2人の息子のために何とか頑張ろうと思ったと思います。何とか頑張ろうと思って一生懸命育てて、そして男の子たち、自分の子供たちがようやく成人して、そして結婚したわけですよね。まあ大変な試練があったけれども、まあ、ここまで来れて、まあ、よかった。そう思った矢先にこの二人の息子も次々に死んでしまう。もう絶望じゃないですか。どうでしょうか皆さん。私たちの人生の中にも一人一人シチュエーションは違うと思いますけれども、絶望する時があると思うんですね。絶望というのはもはや希望をその先に見出せないということです。希望を持つことができない、あるいは神様もう信じられない、神様に対して怒るならまだいいですけども、神様に対して失望してしまう、もう神様は私に災いしか送らないんだ、私は不幸なんだ、絶望なんだということが起こるんだということがまず一番目です。確かに神様を信じて神様に従っていくときに、神様は私たちを豊かに祝福してくださる。それは間違いなく聖書が私たちに教え約束していることであります。しかし同時に私たち聖書を読んでいくときに、神を愛し神に従っていった人たちが多くの試練苦しみ、それはまさにその人にとっては絶望というほかないだろうなというくらいの苦しみに置かれている場面を私たちはしばしば聖書を読む中で目にする。まあ、他人事といったら他人事ですから大変だなと思いながら私たちは読むわけですけど、いざそれが自分の身に起こってくると、神はいないんじゃないか、神様に希望なんか持てないんじゃないかって。でもそういうことが私たちの人生の中には起こってくる。ナオミの人生の中にも起こってきたように私たちの中にも起こってくる。まあ、起こってこない人もいるかもしれない。それはそれで感謝したらいいと思うんです。でもそういうことがどんなに熱心に信仰を持って神様に希望を持っていても絶望してしまうことがあると思うんですね。私たちはもう信仰を失った人を見て、ああこの人は残念だな、信仰を失ったので軽く言いますけれども、それなりの理由が一人一人にあると思うんです。信仰を失ってしまったという時にはそれだけの苦しみ悲しみ絶望がその人のうちにはあった。そしてそれは決して珍しいことではない。聖書の中に登場する人たちの中にもそういうところを通った人たちが何人もいるということ。そして2つ目の今日の、ルツキ全体のポイント、それは神様のご計画と私たちのご計画は違うということですね。神様のご計画は私たちのご計画をはるかに超えておられる、超越しておられるということであります。神様は永遠のお方ですよね。神様は永遠の未来、永遠の先をも見通しておられるお方です。その上で全てをご存知の上で神様の中には計画、向かっていく方向があるわけです。でも残念ながら私たちには永遠を今見ることができない。私たちは今しか見ることができないんですね。今とあとは過去を少し見ることしかできない。明日を見ることはできない。今から1時間先を私たちは残念ながらこの目で見ることはできません。私たちは明日の計画、1週間後の計画、1ヶ月後の計画、来年の計画、10年後の計画、10年後のこと、いろいろ考えていると思うんです。考えながら生きていると思うんです。そして今日何をしたらいいかって私たちは生きていると思うんですよね。だから今日お勉強したり、将来のために、あるいは今日貯金をしたり、今日私たちはいろんな営みをして生きているわけですよね。まあ、もちろん何の計画も立てずに毎日私生きてますという人もいると思いますよ。その人はその人でいいんですけれども、普通はいろいろ多少なりとも私たち考えますよ。でもその自分の将来のことを考えるときに、その自分の計画表、設計図の中に私たちは明日の3時私は交通事故に遭いますって書かないですよね。今から3年後に 私の愛する夫は病気で亡くなりますとか、そんな計画表を私たちは書かないですよ。まず書かない、まあ、いいことだけ想定して私たちはやっぱり書きますよ。書けないですよね、そういうことは。私たちはその時に、時として神様が目指しておられる、神様が持っていこうとされているところと、私たちが思い描いているものとが違ってくることがある。それはいい意味で違うこともありますけれども、そうじゃない時もあるわけですよね。そのような時にしばしば私たちは絶望してしまう。神様がおられるならなぜこのようなことが起こるのか。もちろん神様が意図的にそうされることばかりではないと思います。人間の罪の結果としてそのような事態になった。しかし神様は全てをご存知で、たとえそのような状況になったとしても神様のご計画は変わらず成就していく。その神様のご計画と自分が思い描いていた計画、あるいは神様はこういうお方だろうな、こういうことを用意してくださってるんだろうなと思っていたご計画がずれてきたときに、私たちは時として絶望してしまうことがあるのではないでしょうか。神様のご計画は私たちの思いとは違う、はるかに超えたところにあるということ。そして三つ目の今日の私たちがルツ記を全体を通して教えられること、それは今日お読みした最後のところを読んでわかりますけれども、神様のご計画の最終目的地、最後にあるのは私たち人間の人知を超えた祝福であるということですね。ただし私たちにはそれが目に見えないので絶望してしまうことがありますけれども、神様は私たちに私たちの予想、思いをはるかに超えた恵みを用意しておられる。エレミアの29章の11節で語られていますよね。私はあなた方に対する計画をよく知ってるって。それは災いではなくて祝福、喜びを、恵みをもたらすものであるって。エレミアの29章11節で神様は語っています。またイザヤの53章、ね、皆さんも53章有名なので読んだことあると思いますけれども、イエス様についての予言ですよね。イエス様という救い主がどういう人生道をこの地上でたどるかっていうところの箇所の中で語られています。一体誰が彼の打ち傷によって私たちが救われ癒されると思っただろうかって。彼は自分の罪に神様に、いや罰を受けたんだ、みんな見てた人たちは思ったって書いてありますよね。一体誰がその先に神様の大きな許しと祝福があるって想像しただろうかって。そうじゃありませんか。神の一人子を罵り侮辱し殺した、普通はその先に私たちは永遠の罰が待ってると思いますよね。でもそのことを通して神様は私たちの罪を許し救おうとされた。私たちのもう常識知識をはるかに超えていますよ。しかもイエス様が十字架で死なれたのは神様がそうしたんじゃない、それをしたのは人間の罪だって聖書を語っています。神様がイエス様を十字架につけた殺したんじゃない、人がそれは選んでやったことである。でも人が選んでやった、人の罪のゆえに起こったことであるけれども、同時に神様はその先に祝福を用意される。もう私たちの頭じゃ理解できませんよね、どういうことなのか。私たちの人知を超えた、私たちの思いをはるかに超えた恵み、祝福、喜びを神様は私たちに用意をしてくださっている。もちろん今絶望の中にいる人たちも世の中にはたくさんいると思うんですね。でもまだ人生終わってないじゃない。この世で終わりではない。この先に神様はもっと私たちのために用意してくださっている。ただ私たちの目はそれを見ることができない。けれども見る方法を一つだけ聖書を教えてくれています。ヘブルの11章の1節に書かれています。信仰とは目に見えない事柄を 確約し、神様の救い、私たちの信じるものを保証するものであります。ヘブル人への手紙の中で語られている。悲しみのどん底にあるときに、絶望の中にあるときに、信仰があれば大丈夫ですよとは気安く言えることではないと思います。周りがどんな言葉を持って励まし慰めても、それが届かないこと、それが届かないから絶望だと思うんです。そういう中に私たち置かれることがあります。でも神様はその先に必ず救いの計画を用意して、ナオミがモアブの地に出かけていって夫を失い、その後二人の息子を失い、ルツを伴って自分のふるさとに帰ってきた時に、今日お読みしたようなこういう喜びが自分の人生の中に待っていると想像できたでしょうか。もう一度笑う日が来るということを彼女は想像できたでしょうか。できてなかったと思います。まさかそんな日が来るなんて思ってなかったと思います。そればかりではないですよね。まさか自分のひ孫がイスラエルを導く、神様によって立てられる王様になる、彼女想像できたでしょうか。してできなかったと思います。さらにそのダビデの家系を遡っていった時に、この全世界を救うメシア、イエス・キリストがそこに神様は送ってくださる、神様、この全世界を作りになった神様の大きな救いのご計画のその一端に自分の名前が組み込まれるって、モアブの地で絶望の中にある彼女に想像できたでしょうか。できなかったと思います。でも神様は確かに彼女を祝福し、彼女に喜びを与えてくださった、そして私たちにも与えてくださるはずだと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの人生の中にはどんなに神様を信じていても、神様に従っていても、なぜですかというような絶望に襲われる時があります。どのような慰めの言葉も励ましの言葉も届かない、そのような時があります。またこの先、喜びに満ち溢れる時が、その悲しみから解放する時が来るとは到底信じられない、そのような絶望の中に私たちが置かれることがあります。しかし神様、あなたは私たちを超えて全てをご存知で、私たちを救ってくださるお方であることを信じます。神様、どうぞその日を私たちが迎えることができますように、私たちに信仰を与えください。私たちは自分で信仰を持つことができるものではありません。主よ、あなたの憐れみ、あなたの助けによって、この絶望の先にあるあなたが用意してくださっているこの祝福恵みに歩いていくことができます。神様、どうぞ私たち一人一人を支えてください。私たち一人一人を背負ってください。そしてどうぞあなたが用意してくださっているその喜びの中へ、祝福の中へ、私たち一人一人を連れて行ってくださいますように。また主よ、そのことを私たちが信じていくことができますように、助け導いてください。全てを感謝いたします。どうぞ今、悲しみの中、苦しみの中、絶望の中におられる一人一人のうちに、主よ、あなたが共にいてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。